お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから歴代史の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一歴代史15章1節から16章17節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一歴代史15章の学びに入りますが、さてダビデはこの章で契約の箱を正しい方法で動かします。第一歴代史15章の1節、彼はダビデの町に自分のために家を作り、また神の箱のために場所を定め、そのために天幕を張った。神様はダビデの家の建築計画ではなく、契約の箱のための場所の準備を大切なこととされます。彼はダビデの町に自分のために家を作りとありますが、これはダビデ自身の家の建築計画でした。そしてこの時には大勢の人々がむしろこちらの方を大切だと考えたに違いないと思います。2節、その時ダビデは言った。レビ人でなければ神の箱を担いではならない。主は主の箱を担がせ、とこしえまでもご自身に仕えさせるために彼らを選ばれたからである。ダビデはなぜ最初からこのような方法で契約の箱を動かさなかったのでしょうか。私たちもなぜ最初から神様が正しいとされる方法を採用しなかったのかと後悔することがたくさんあります。結果的にそうして私たちは大抵苦しく、そして悲しい経験を通って初めて神様の方に目を向け、私たちはそのようにして神様の御心を学んでいくのです。箴言三章の五節には次のように書かれています。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。あなたの行くところどこにおいても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。後悔先立たずということわざがありますが、私たちも間違った歩みをしながら一歩一歩神様のやり方を学んでいくのではないでしょうか。3節、ダビデは全イスラエルをエルサレムに呼び出して、主の箱を定めておいた場所へ運び上らせようとした。かつてアメリカが危機に直面したときに、国のリーダーたちが国民に向かって特別な祈りの日を要請したことがあります。しかし今私たちはそのようなことはしなくなりました。その代わりに私たちは各分野の専門家を集め、彼らが問題を解決してくれることを期待します。しかし私たちは過去にその専門家たちが出した決定が、まるで子供たちによって出されたかのように、愚かだったことを見てきました。それなのに未だにその手段を変えようとはしませんと、マギ博士は述べています。ダビデは主の契約の箱を携え登るのには、全イスラエルを召集することが大切だと考えました。そして神様もそれが大切だと思われました。だからこそ神様はそのことをこの歴代史の中に記録しておられるのです。今ダビデは契約の箱を正しい方法で動かすために準備をします。 4節。そこでダビデはアロンの子らとレビ人とを集めた。その後ダビデはレビ人の家からそれぞれの司を呼び集め、さらにそれぞれの一族の人数を調べさせ、一丸となって契約の箱を動かす任務に当たらせました。11節から12節。ダビデは祭司サドクとエブヤタル、それにレビ人たち、ウリエルとアサヤ、ヨエルとシェマヤ、エリエル、アミナダブを呼び、彼らに言った。あなた方はレビ人の家の頭です。あなた方自身も、あなた方の同族の者たちも、身を清別し、イスラエルの神、主の箱を、私がそのために定めておいたところに運び上りなさい。ダビデは契約の箱のための場所を準備しましたが、正確にそれがどこであるかは書かれていません。それはアラウナの内場であったのではないでしょうか。後になって彼は宮が建設されるべき場所としてその場所を買いました。これはモリア山と呼ばれる尾根の上で、アブラハムがイサクを捧げた場所でした。この尾根はエルサレムの真ん中を通っていました。そしてキリストが十字架にかけられた場所であるゴルゴタも同じ尾根の上にありました。ダビデが契約の箱のために準備した場所はモリア山の上であったのではないかと思います。13節。最初の時にはあなた方がいなかったため、私たちの神主が私たちに怒りを発せられたのです。私たちがこの方を定めの通りに求めなかったからです。ダビデは最初、神様がウザの命を取られたのは間違っていると思いましたが、その後彼自身が間違っていたことに気づき、それを告白しています。14節。そこで祭司たちとレビ人たちは、イスラエルの神、主の箱を運び上るために身を清別した。イスラエルの神、主の箱という表現が繰り返されていますが、この表現から契約の箱は神様にとっても非常に重要であったという印象を受けます。15節。そしてレビ族は、モーセが主の言葉に従って命じた通り、神の箱を担い棒で肩に担いだ。神様は民数記4章でなされた指示のことを言っておられます。私たちが知っている通り、ダビデは音楽家でしたから、このすべてのことに合わせて盛大な音楽を奏で、主に栄光を期しました。16節。ここにダビデはレビ人の司たちに彼らの同族の者たちを従弦の琴、縦琴、シンバルなどの楽器を使う歌うたいとして立て、喜びの声を上げて歌わせるよう命じた。この日はダビデが王としてエルサレムに来たことの頂点に位置するイベントでした。神様はダビデがエブス人たちからエルサレムを取るために来たことも、ダビデが始めた大きな建築計画のことも記録してはおられません。神様はただ霊的なものに強調点を置いておられ、私たちが神様からのメッセージを理解するように願っているのです。25節。こうしてダビデとイスラエルの長老たち、千人隊の長たちは言って、喜びをもって主の契約の箱を、オベデエドムの家から運び上ろうとした。この日はイスラエルにとってなんと素晴らしい日であったことでしょうか。26節。神が主の契約の箱を担ぐレビ人を助けられたとき、彼らは七頭のお牛と七頭のお羊とを生贄として捧げた。 これらすべての生贄はキリストを指し示しています。27節から28節。ダビデは白甘布の衣を身にまとっていた。箱を担ぐすべてのレビ人、歌うたいたち、荷物係長、ケナヌや、歌うたいたちも同様であった。ダビデは甘布のエポデをつけていた。全イスラエルは歓声を上げ、角笛、ラッパ、シンバルを鳴らし、十弦の琴と盾ごととを響かせて、主の契約の箱を運び上った。この当時の世界はおそらく、イスラエルにおいて、ダビデが契約の箱をエルサレムに携え上ったというセンセーショナルなニュースを聞いたのではないかと思います。ところがこの時、すべての人がダビデと一致して、このことを祝っているのではないことがわかります。第一歴代史15章の29節。こうして主の契約の箱はダビデの町に入った。サウルの娘ミカルは窓から見下ろし、ダビデ王が飛び跳ねて喜び踊っているのを見て、心の中で彼を蔑んだ。ミカエルはサウル王の娘であり、ダビデの最初の妻でした。彼女はダビデが主に仕えることの熱心さと喜びを示しているのを見て、心の中でダビデを狂信者だと思ったに違いありません。私たちは今この時代にどれほどダビデのような人物を必要としていることでしょうか。狂信的になる必要はありませんが、今日ダビデのように心の底から神様を賛美し、喜びの川が溢れるような人物が確かに必要なのです。さて、第一歴代史16章の学びに入りますが、16章では、契約の箱は天幕の中のダビデが準備しておいた場所に置かれました。一節から三節。こうして彼らは神の箱を運び込み、ダビデがそのために張った天幕の真ん中に安置した。それから彼らは神の前に全焼の生贄と和解の生贄を捧げた。ダビデは全焼の生贄の生贄を捧げ終えてから、主の名によって民を祝福した。そしてイスラエルの一人一人皆に、男にも女にもそれぞれ丸型のパン、夏目ヤシの菓子、干しぶどうの菓子を分け与えた。これはイスラエルの民にとって大きな喜びの時でした。その後彼らは全焼の生贄を捧げたとありますが、レビ記の学びの中で見たように、全焼の生贄は神様がキリストの中に見られるものを予表しています。全焼の生贄は神様の御前に立ち上りました。同時に彼らは和解の生贄も捧げました。和解の生贄はキリストがご自分の十字架の血によって和解されたという事実を物語っています。私たちがキリストを通して神様のもとに行くとき、神様と私たちの間は全てが正しくなっているのですと、マギー博士は述べています。四節。それからレビ人の中のある者たちを、主の箱の前で仕えさせ、イスラエルの神、主を覚えて感謝し、褒めたたえるようにした。私たちは夢中になるほどに神様の御言葉に深く浸水する必要があります。アサフが頭であり、彼の隣にはゼカリアがいました。そしてその後、全体の名簿の人々でした。確かにダビデは 神様を賛美するために素晴らしい音楽家のグループを持っていました。今私たちは栄光に満ちたダビデの感謝の詩編を見ます。7節。その日その時、ダビデは初めてアサフとその兄弟たちを用いて主を褒めたたえた。ダビデのこの詩編は詩編105編として記録されることになります。詩編105編1節から2節にはこのように書かれています。主に感謝して皆を呼び求めよ。その御業を国々の民の中に知らせよ。主に歌え、主に褒め歌を歌え。そのすべてのくすしい御業に思いを潜めよ。私たちは神様について話し、神様の御言葉を述べ伝える必要があります。残念ながら今日多くのクリスチャンは神様の御言葉よりもテレビで宣伝されているもののことの方をよく知っています。同時に説教者の中にも聖書のことよりも野球のクラブのことの方をよく知っている人たちがいます。このコンピューター化されている時代に私たちすべてはコンパクトにされてしまっています。どうか神様の御言葉にもっと興味を持ち、キリストにある自由の何たるかを学んでくださいとマギー博士は述べています。第一歴代史16章の8節。主に感謝して皆を呼び求めよ。その御業を国々の民の中に知らせよ。神様は過去に働いてこられ、今日も働いておられます。神様はこの小さな世界を見捨てられてはいません。ですから私たちは今日の世界の出来事の中に神様の御手を見ることができるはずです。第一歴代史16章の9節。主に歌え、主に褒め歌を歌え。そのすべてのくすしい御業に思いを潜めよ。歌を歌うことは神様を褒めたたえるのに大切な方法です。詩編100編の1節には、主に向かって喜びの声を上げよと書かれています。10節から11節。主の聖なる名を誇りとせよ。主を慕い求める者の心を喜ばせよ。主とその道からを尋ね求めよ。絶えず御顔を慕い求めよ。ヤコブの手紙4章8節には、神に近づきなさい。そうすれば神はあなた方に近づいてくださいますと書かれています。私たちが救いのためにすべきことは、キリストのもとに行ってキリストを私たちの救い主として信じることだけです。神様はそれで私たちが救われると約束してくださっています。でもそれは神様との交わりを保証してくれるものではありません。私たちは主とその道からを尋ね求め、絶えず御顔を慕い求めなければならないのです。どうでしょうか。あなたは神様の御顔を慕い求めておられるでしょうか。あなたが朝目覚めた時に最初に考えるのは何のことでしょうか。また夜ベッドに入る時に最後に考えていることは何でしょうか。あなたは神様のことを一日中考えておられるでしょうか。第一歴代史15章に戻りますが、12節。主が行われたくすしい御業を思い起こせ、その奇跡と御口の裁きと。ダビデは神様の素晴らしい秘蔵物に目を向けさせます。彼は神様の御業に注意を促すのです。13節から14節。 主のしもべイスラエルの末よ。主に選ばれた者、ヤコブの子らよ。この方こそ、私たちの神、主。その裁きは全地にわたる。神様が今日も裁きをされていると思います。神様の御手は私たちの間で動いています。私たちはサタンがこの世の神であることは知っています。そしてサタンは大患難時代には一時の間放たれます。しかしそれは神様が全体を支配しておられないという意味ではありません。神様は最終的にサタンとサタンの技を裁かれます。なぜなら神様は正義の、そして裁きの神様だからです。15節から17節。覚えよ、主の契約をとこしえに。お命じになった御言葉は仙台にも及ぶ。その契約はアブラハムと結んだもの。イサクへの誓い。主はヤコブのためにそれを掟として立て、イスラエルに対する永遠の契約とされた。ダビデは言います。さあ契約のことを語ろうではないか。神様のご契約は今日も重要です。神様はアブラハムと契約を結ばれ、それを破ってはおられません。神様はアブラハムに、彼と彼の子孫に私たちが聖地と呼ぶ土地を与えると約束されました。神様は必ずその約束を果たされます。彼らが神様の手から彼らに与えられたあの地を得るとき、彼らは誰をも恐れる必要はなくなるのです。なぜなら、一人一人が自分のブドウの木と自分のイチジクの木の下に平和に住むようになるからです。すべての土地は神様に属しており、神様はご自分の定められた時に土地を彼らにお与えになります。ちょうど神様がアブラハムと彼の子孫とに対して契約を結ばれたように、神様は私たちとも契約を結ばれました。神様は私たちにキリストイエスにあるすべての霊的祝福を約束してくださいました。土地に関して神様が自分と契約を結んでくださったことをダビデが理解していたことは明らかです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はダビデと契約の箱というテーマで、第一歴代史15章1節から16章17節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。